はい、こんばんは、リベルタです。このチャンネルではですね、ブログと世界遺産についてお話をしていきます。よろしくお願いします。今日ね、もしかしたら少しお聞き苦しいかもしれません。実はですね、僕ちょっと先ほど歯医者に行ってきまして、で、まあ、麻酔を打った上に追い麻酔もしてしまったものですから、非常に今口の周りがですね、麻痺をしているといったところで、ちょっとね、話しにくい感じなんですよね。もしかしたらね、お聞き苦しいかもしれませんけど、ご容赦ください。はい、今日はね、世界遺産の白川郷についてお話をしたいなと思います。はい、こちらね、白川郷っていうのは、まあ、1995年にね、世界遺産登録されたものなんですよ。で、まあ、主にはですね、合掌造りの小屋組、まあ、ここでですね、養蚕の作業場ですとか、桑の葉っていうのを収納場所として使っていたり、あとはですね、切り妻屋根ですね、あの三角の屋根、あちらの開口部で、光と風を確保する構造になっていたりといった、まあ、そういった独自構造があったよというところが、あの一つ、価値として認められています。もう一つの価値、まあ二つ価値があるんですけど、もう一つの価値はですね、まあ登録基準でいくと5っていうところなんですけれども、浄土真宗のね、信仰によって精神的な絆を基礎とした社会制度、あとは生活習慣においての独自の文化圏というのが作られたよということに、なってますね。こちらのですね、登録基準の、4と5の2つが認められているのが、世界遺産の白川郷ですね。まあ、昔からですね、まあ、合掌造り作るのにしても、まあ、相互扶助の考え方があって、お互い助け合おうねっていう、そういった結衣っていうね、組織があったりだとか、非常にですね、日本昔話風な感じですね。ちょっと言えてなかったかな。日本昔話に出てきそうな感じの、まあ、家があるよと。でね、まあ、価値として、まあ、2つあるよって言ったんだけど、実際、まあ、ここ僕も機会があって行ったんですけど、まあ、雪の白川郷は最高に映えますね。本当別世界に来たかのような感じで、本当にね、いい場所だなと思います。でね、そんな中で、まあね、世界遺産登録されてから、本当に脚光を浴び続けてるんですよね。どんな脚光っていうところなんだけど、もう、まあ、観光客がですね、非常に多く来ると。まあ、白川郷の住んでる人合わせても500人ぐらいのところに、100万人ぐらいだったかな。かなりの人数が来て、聞いたことある人もいると思うんですけれども、オーバーツーリズム、まあ、観光客来すぎ問題っていうのがあるんですよね。で、まあ、それについてね、少しちょっと今回はお話をしたいなと思います。で、まあ、結構難しい問題だとは思うんですけれども、いくつかの、問題に分けることができるかなと思ってるんですよね。まあ、一つ目はね、観光客がまず来すぎてるっていう問題、で、もう一つは、観光客が来て、マナーがちょっと良くないよっていう問題。これっていうのは、まあ、別々の課題かなと思ってるんですけど、まあ、観光客さんがですね、来すぎる問題についてはね、白川郷の方でも、去年からかな、バスで来た時の、駐車場代が1台1万円になったということで、以前は確かね、3000円とか3500円ぐらいだったのを、駐車料金を上げることによって、まあ、観光客を抑えるって意味合いというよりは、どっちかっていうと、保護保全ですね、保護保全するための資金を、まあ、集めるといったところだとは思いますけど、まあ、値上げをしたよということですね。でね、まあ、 そんな大してね、お金をちょこっと上げたくらいでは大した問題には、問題というか、じゃあ行くのやめようってはなんないとは思うんだけど、それでもやっぱり上げた方がいいかなと僕個人的には思ってますね。まあ、日本で言えばね、富士山なんかも、入山料っていうのかな、入山料を取ったりだとかしてますし、もっとあのオーバーツーリズムといえばイタリアのベネチアっていうのが、まあ、大体言われるところなんですけれども、ベネチアもね、入湯税ね、あそこ島なので、入湯税っていうのを、決めてますね。2026年今年の4月の3日から、入湯税っていうのをあの、まあ、適用ということになってますね。一応ね、まあ、世界遺産検定のテキストでは5ユーロぐらいってことで書いてあったんですけど、おそらくね、これ入湯の4日前までだったら5ユーロ、3日前から当日までが10ユーロぐらいになるんじゃないのかなというところで、ちょっとね、ウェブサイトの方で載ってましたね。で、入湯税が発生する日っていうのも決めてたんですね、ベネチアはね。だから、まあ、これ僕すごくいいかなと思ってて、まあ、白川郷に話戻るんですけど、やっぱね、年末だとか、やっぱ冬だとか、映える時とかって、やっぱどうしてもね、めちゃくちゃ来るんですよね、人がね。で、1年の観光客数は、変えることができなくても、集中している、まあ、観光客を分散させるっていうことは、まあやっぱり必要かなと思って、必要っていうかメリットがあるかなと思ってるんですよ。なので、例えば年末年始とかですね、大型連休とか、そういった時には、まあ、白川郷でいうと入村税になるのかな、あの村ね、村に入る税金、あのそれっていうのを高く設定して、逆にあの今までね、あまり来てない月、まあそういう時には、入村税をね、少し安くするとか、まあそういったことも必要なのかなと思いますね。まあもしくはですね、先ほど駐車場の話をしましたけれども、これってね、まあ僕行った時の話なんだけど、日本人観光客のバスが2台で、あとね、何十台、まあ50台ぐらいあったかな、50台までなかったかな、は、まあ、海外の方だったんですよね。だから、それが今、ジッパ一からげに、まあ、要は、一律1万円なんですよね、バスはね。うん。なんですけど、それをね、やっぱり、国内と国外分けるっていうのは、まあ、一つ手かなとは思いますね。まあ、そんなに気にし、今、円安だから、海外の人にとっては痛くないとは思うんだけど、で、今ね、もう、本当にまああまり最先端の駐車場とかで判断してるわけではなく、普通にただ一律取ってるだけなんで、そこをなんか事前予約制とかにして、日本人の場合はちょっと安くするよとか、あの、まあ、そういうのがあってもいいのかななんていうのはちょっと思いますね。うん。でね、まあ今僕が言った、要はお金を取る制度自体が本当にその観光客の抑制につながるかどうかは分かんないけど、まあ、慣らすバランスを取ることには、まあ、つながってくるのかなっていうのは一つありますね。で、あとマナーの問題ね、マナーの問題。まあこれはね、僕の勝手な提案なんですけどね、一旦ちょっと白川郷から離れて、ミッキーですね、ミッキー行ったりだとか、あとは去年僕ね、万博にも行ったんだけど、アトラクションの前には説明があったりするじゃないですか。うん、説明があったりする。あの、ここはこういう設定でやってますよみたいな、こういうなんかトラブルが起きてこうなりますよみたいなね、あの盛り上げつつ説明をしているっていう、ああいうターンがありますよね。あれはね、あの白川郷入る前にやったらいいんじゃないかなと思っちゃいましたね。あの白川郷っていうのは、あの出会い橋っていう一つの橋を全員渡らざるを得ないんですよ。もうそこを渡らないことには、白川郷、まあ僕が行ったところはなんですけど、入れなかったんですね。だから、まあアトラクションチックにですね、 そこを通って例えば20分とか30分とか、マナー研修ではないけれどもちょっとあの楽しげなアトラクション的な感じで、だからゴミを捨てちゃったらこうなっちゃうよみたいなこととか、まあ、映画とかでもそうですよね。映画でもあの注意事項とかをなんか面白おかしくあの説明する、そういった時間があると思うんだけど、白川郷にはそういうのがないので、あのやってもいいんじゃないのかななんて、なんかねそんな風に思いました。そういったなんかね、あの必ずしも、まあ、ベネチアはね世界遺産同士の話の事例を持ってきたんだけど、世界遺産の事例じゃなくても身の回りにあるそういった、まあ、ディズニーランドだとか映画館とかっていったところの、まあ、取り組みっていうのを参考にそのマナーの改善っていうのをね呼びかけてもいいのかななんていうのはねちょっと思いました。もちろんねそのいろんな課題はありますよ。それじゃあどの言語を使ったらいいんだとかね、いろいろあると思うんだけれども、でそれに対する、設備投資っていうのはもちろんたくさん必要になってくるのは分かってるんだけど、ただまあやってできない施策じゃないのかななんていうのはね、あのちょっと思っちゃったりなんかしました。僕からはねだいたいそんな感じですね。でもね本当にね、僕行ってみたんだけどすごい雪がめちゃくちゃ降った後に、まだあのサラサラの雪の時に行ったのですごい良くて、本当にモノクロの世界でしたね。でねちょっと僕ねあの実は知らなかったんだけど、白川郷自体もねあの聖地巡礼の場所になってたりとかするようですね。日暮らしの泣く頃にっていうね、あのまあそういったホラー系のねものの聖地巡礼場所になってるようなんですよね。ホラーミステリーですね。なんかそういうのもね、まああの観光産業としてはいいのかもしれないけど、やっぱなかなか、オーバーツリズムの問題が出てきちゃうと難しいのかななんていうのはね感じますね。はい、簡単ですけど、今日はこんな感じです。まあ、概要欄にねちょっと参考の資料も貼っときますんで、よかったらねそちらの僕の撮った写真なんかもあのありますので、よかったら、ご覧になってください。以上です。ありがとうございました。